おはようございます、田口恵美香です。この前一人になりたくて埼玉県に行こうとしたんですけど、たどり着いたのはなんと自由が丘の漫画喫茶でした。今日は漫喫についてお話をしていこうと思います。まあ、なぜ満喫に行ったのかっていう話ですよね。漫画喫茶にね、一人になりたかったんですよ。もうどうしても一人になりたくて、なんだろう、もう何もかも全てから解放されたくなる時ってありませんか。もう仕事、友人関係、家族、一旦全てから解放してリセットしたいっていう日があったんです、この前ね。でウコッケーからもね、解放されたい、家にいたらいいじゃんって話なんですけど、まあお家鳥さんいますから、なんだかんだで一人になる時間がなかったんですよ。でまあどっか遠くに行こうかなと思って、東京だったら、まあ電車で、関東だったらどこでも行けちゃうんですよね。でまず考えたのは東京都内なんですけど、東京都内だったらなんかまだね、知り合いがいっぱいいて結局人と喋っちゃったなっていう風になりそうだし、横浜も知り合いがいっぱいいる、前住んでましたからね。じゃあ、知り合いがほとんどいない埼玉県に行こうかなって思ったんですけど、まあでもそんな遠くに行く必要あるかなと思って、今埼玉県に行ったところで、ああなんか真っ暗だな街は、私何しに来たんだろうななんか寂しい気持ちで、そう、帰るのが想像できたんで、まあとりあえずね、バイト先の近くの自由が丘をフラフラしてみようと思って、フラフラしていたら明かりがついているところがありまして、それが漫画喫茶だったんですね。でまあ近くで過ごすのもいいかなと。まあ確かに漫画喫茶でね、まあ漫画喫茶って一人になれそうだなと思って行ってきました。もう初めてなんで、もうそれも正直に店員さんに言って、すいません、私人生で初めて漫画喫茶に来たんですよって言ったら、あはい、ちょっと向こうは若干冷めた感じでね、あ、こういうの、こいつアラサーで初めてなんや、めっちゃテンション上がってるやんみたいな、もうアラサーの女めちゃくちゃテンション上がってる。でやっぱりなんだろうな、私からしたらもう感動的だったんで、店員さんに、え、本当に、え、漫画喫茶っておやつも買えるんですかとか、え、チーズも売ってる、え、カップラーメンも電子レンジも、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、漫画って本当にあるんですね、あ、ありますよ、漫画喫茶なんでねって、え、漫画だけじゃなくて、雑誌もある、めっちゃ興奮してたらBGM すら鳴ってないってことに気づいたんですよ。漫画喫茶って BGM も鳴ってないんですね。で一人で興奮してブワーって喋ってたら、結構なんかシーン、静かにしてくださいと言われてないですけど、まあ目で訴えられてましたね、静かにしろやと。はい。でまあ漫画喫茶ってなんかすごい静かにしないといけない場所なんだなと、まあ喋れないのが残念だけど、まあ誰とも喋らないために来たから、まあいっかなんてね思いながら、受付をね済ませました。なんかね、漫画喫茶のイメージって本当に勝手な想像なんですけど、なんかタバコ臭いイメージがあったんですよ。でもね、全然、全室、私が行ったところは全部禁煙でしたね。タバコ吸っちゃいけない。でタバコ臭いところは一切なかったし、なんかこの漫画って人が触ってるものなんで、そのなんか手垢って別に匂いするわけじゃないけど、なんか人臭いとかね、人臭いってなんかすごいなんか人間臭いんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、それも全然なく、あ、漫画喫茶いいじゃん。でこちらお部屋の鍵になります。え、旅館？お部屋の鍵渡された、703号室ですってね、渡されてありがとうございますって鍵を持って入っていくと、あら、これもびっくりして、私ってもう漫画喫茶って一個一個の部屋は仕切りはあるけれど、全部天井はすね、筒抜けになっていて、その外の人のため息なんかも全部聞こえるんじゃないかなって思っていたら、もう壁で全て覆われていて一 切聞こえないんですよね。まあ、ただちょっと残念だなと思ったのは、まあ、窓が欲しかったかな。ちょっとね、私外の景色とか見たい派なんですよね。ちょっとね、漫画喫茶圧迫感があったかな。なんかね、モグラの巣みたいな、アリの巣みたいな、なんか閉じ込められた感じが空気が薄い感じがちょっとあったっていうのはまあありますけどね。まあ入りました。で、お酒飲んでもいいですかって店員さんに聞いたんですよ。そしたら、あー、その質問するかみたいな、ね、目で見られまして、で、いや、まあ本当はダメなんですけど、目をつむらせていただいてます。あ、そこ目をつむらせていただいてますなんや。で、漫画喫茶のこのゴミのコーナー見たら、もうハイボールの缶とかビールの缶とかもう山盛りに積まれてたんですよ。あ、みんなね、じゃあ持ち込みでね、飲んでるんや。でもそこは目つむってるんや。あ、もうなんかそういう漫画喫茶ってその目をつむるっていう、そんなルールもある、暗黙のルールみたいなのもあるんだっていうのも私からしたら新鮮でした。いや、分かってんですけどね、他の漫画喫茶行ったらね、お酒飲めるところもあったりするかもしれないけど、うん、で、漫画喫茶といえば私一回入ってみたかったのがシャワーなんですよ。看板だけはずっと見てたんです。名古屋にね住んでた時も漫画喫茶いっぱいあってさ、なんかシャワー完備とかって書いてあって、シャワー、でもどうせまた汚いんでしょ、こんな漫画喫茶のシャワーなんて信用できない、絶対汚いわって思ってたんだけど、まあ一回ね、汚いのかどうかちょっと見に行こうと思って、でお酒も飲むわけだし、お酒飲んだ後に家帰ってお風呂も入りたくなかったし、まあとりあえず入ってみようと思って入って、20分300円でしたね。パッカラッと開けたら、またそこでも静かにしないっていけないって分かってても声が出ちゃって、うーわー、綺麗、あ、静かにしやなあかんのやったとか、もう独り言めちゃくちゃ言いながらね入ってね、で本当すごいんですよ。ホテル以上かもしれない、以上、いや、まあ、ホテル並みかな、うん、まあ、ホテルぐらいでしたよ。めっちゃ綺麗だった。まず私絶対髪の毛 3,4 本落ちてると思ってたんです。髪の毛1本も落ちてないし、しかも水滴も一つも落ちてない。これびっくりしましたよ。だって前の人が使ったらもうそのままね乾かす時間もあると思うんで、前の人のね使った水滴もあるかなと思ったら一切ないし、鏡も曇ってないし、でね、これまた驚いたのが、漫画喫茶って男性が使うイメージがあったんで、女性用のアメニティとか揃ってないんじゃないかなと思ってね、一応聞いたんですよ。化粧水とかそういうのって、あ、まあ大体いいのものはあると思いますよ。いや、それまたまたそんなこと言ってと思って見たら、もう見事に女性が求めるもの全て用意されてました。まずメイク落としですね。でそれからシャンプーリンスもね、どうせねリンスインシャンプーとかなんでしょって思ってたら、ちゃんと女性用のシャンプー、女性用のリンスが完備されてました。あとボディーソープもあったし、洗顔フォームも、でお風呂から上がったらタオルも無料で貸してくれるし、化粧水も乳液も、いやー、それからコテ、ね、髪の毛は巻くコテも用意されてて、いや、もう完璧じゃん、もう感動しちゃいましたね。もうこれは使うわと。でこれで湯船もあったらまたもっと完璧なんだけどなーって思いながら、でもまあ100点ですよ。ほぼほぼ100点満点ですね。でまあドライヤーで髪乾かして、なんだかんだで20分以内で、普通に結構ゆっくりしても20分以内でね、上がってこれて、延長料金なしで300円でした。で部屋に入ってさ、漫画を読もうと、一旦お風呂入ったんですね。漫画を読もうということで、でもなんか音楽が欲しいなと思って、パソコンがあったんで、インターネットをね使えるっていうのもやっぱり漫画喫茶の醍醐味じゃないですか。あ、やっぱインターネット使ってみようと思ったんですけど、なんか電源のボタンがどこにあるか分かんなくて、で結構分かんないんですって。で電源もついてないし分かんなかったんだけど、でもなんかもうあえてちょっともう未完成なまま、この謎をと謎が解けないままちょっと第1回を終わらそうと、第2回 そう、2回目に行くそのきっかけというか楽しみを取っとこうということで、あの電源のつけ方一切分からず、もう無音で何にもゲームももちろん何にもネットサーフィンせずに過ごしましたね。で、初めは本当に1時間ぐらいいるつもりだったんですけど、あ、そう、自動延長制っていうのもびっくりしましたね。自動延長なんだみたいなね。で、終電までいました。12時過ぎまで遊んじゃってとか漫画読んじゃってね。で、あ、そう、どんな漫画読んだかですよね。で、そのどんな漫画読もうかなっていうのもすごい悩んだんですよ。今流行りの何、東京リベンジャーズとかさ、ねえ、あの鬼滅の刃とかね、まあ、あの流行りのものから、あのドラゴンボール、スラムダンク、男の子がね大好きそうなものもあるし、少女漫画は少女漫画でずらっと、ああ僕らがいたっていう漫画めっちゃハマってたなとかね、あのその背表紙を見るだけでも、あの中学生高校生の時の自分にちょっと帰れたような気がしました。あとはあの本屋さんみたいにポップを作ってくれてて、まあ、あの全ての漫画喫茶あるのか分かんないんですけど、これこんな話だよ、これいいですよみたいな店員さんがね作ってくれてて、まあそれもすごいなと思いましたね。うん。で、その中で私はなんか、あの題名だけは見たことあるんだけど読んだことがない高校デビューっていうあの名前の、あの題名の漫画を手に取りました。あ、高校デビューか。あ、なんかね、懐かしい。周りの女の子読んでたなと思って。で、あの一冊手に取って、で入ってってね。でもそもそも私漫画あんまり読まないんで、なんかちゃんと読めるかなと、なんか右行って左行って、そっからどっちかなっていうレベルであんまり読めないんで、読める自信もなかったんですけど、なんかね思い出しましたね、当時読んでた漫画を。なんかその漫画の読み方も思い出してきて、あ、そうだそうだ、こう言ってこう言って心まずいてこうだ、だんだん読めるようになってきて、結局なんで一冊全部読み終えたんで、でも3時間で一冊読み終えたんだよ。めっちゃ遅くないですか？ 3時間かけて漫画を一冊読み終えましたね。あの普通の、ね、単行本ね。うん。で、話の中でもさ、やっぱりなんか懐かしいな、みたいな。まあ話の内容としてはね、あの元ソフトボール部の女の子が、まあ全然色気も何もなかったんだけれども、高校に行くにあたって恋をしたい。で、恋をする上で、クラスで一番モテる男の子に、モテコーチになってくださいって頼んで、あのコーチになってもらうと。で、まあ学校でモテモテな男の子だから、俺は女にはもう興味ねえんだよ、俺のこと好きになんだよな、とか言いながら、結局男子の方が好きになっちゃう。あるあるなんだよな。なぜか少女漫画ってツンツンしてる男の方が気づいたら女の子と好きになってんだよなとかね、いろいろ思いました。あとは昔の漫画なんで、せえな女のくせにとか、女ってもんはなとか、なんかその女を差別したようなあのボキャブラリーがすごいあって、あ、なんか昔だからこそこういうこと言えたんだろうなみたいな、今あの絶対漫画で描けないだろうなみたいなね、過去のそういうなね、まあ、時代も思い出しました。はい、ということで、まあなんかね、本当にまあ一人っきりになれたっていうのもあるし、まあお酒も飲めるし、本当にね、新しい居場所を見つけたかなって思いましたね。で、結構友達に漫画喫茶行ったんだよねって話したら、私行ったことないんだけどっていう人結構いたの。絶対行った方がいいですよ、本当に。もっと早く見つけとけばよかったなって思うと思います。まだ行ったことないあなたはぜひ行ってみてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。